8月22日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
お題を
大です、
大です、
大です、お題は大きい
大です、
ね、その大で本当にあの終戦の大変な大変な時に鈴木貫太郎という人が首相になったという話をこの間やりました。
はい、
で鈴木貫太郎の奥さんの鷹さんという人は昭和天皇の、まあ、お母さんみたいな人ですよね。
うん、
であのビッグコミックオリジナルという漫画、分厚いのね、2週間に一遍出る、あれに今昭和天皇物語っていうのが連載されてて、でとても面白いんですよ。
で
半藤一利の時ももちろん原作ですけど、前半はその昭和天皇と鷹さんのこの心のつながりというか触れ合いというかね、とても面白かった。で今はそろそろ今度もう太平洋戦争に突入するところですけど、これからまだ長い話し込みになるでしょう。あれはだからなんとか賞きっともらうでしょう。でビッグコミックオリジナルっていうのはね、ほら釣りバカ西田の三丁目の夕日だの、
うん、
昔からあるその連載ものもありますが、今は一押しはこの昭和天皇物語です。で前回、鈴木貫太郎がその226事件の時にうだれで、
そうでした ね、
そしてもう鷹さんが宮中に電話して、宮中からあの塩田博士という人がポータブルのレントゲンとか輸血やって、とにかく助かったというところまで、
そうでした、
やりました、うん、その続きですね。はい、
226事件の時おいくつだったんですか？
68歳。
そんな年にそれだけ撃たれて、
うん、普通なら死んでますよね。死ななかったというのは昭和のためには誠に幸いだったということになるのです。
一度死に瀕した人が後に内閣総理大臣を引き受けるってこと自体ものすごいパワフルですよね。
本当考えられない。引き受けた時は満78歳、
いまだに最高齢なんですよね、内閣総理大臣としては。
そうです、人生50年の頃の78ですよ、
はい、
今の78と違いますよ、うん、バイデンだって今で78でヨレヨレでしょ。だからね、総理大臣のその就任依頼があった時、最初はひらにひらにご容赦をと、いかに平家のご命、
陛下の
ね、はい、ご命令でもとても務まりませんと、しかも南極ですからね、うん、もう終戦の年の4月です。
戦局もすごく悪くなっている、そんな状態。
そう、あの3月10日の東京大空襲で僕がもうね死にそうになった、あの、うん、あれをの後ですよ。
要するに敗戦処理を鈴木貫太郎に頼むということですか？
うん、昭和天皇はあなたしかできないんだから、あなたがやってくれ、頼むから、他に人がいないんだからと言って頼んだということですよ、
うん、
それでそこまで陛下に言われ頼んではお断りできないと。
内閣総理大臣を引き受けられる前は鈴木貫太郎さん何をしてらしたんですか？
枢密院の議長。
まだ現役で働いてらしたんですか、怪我の後も？
まあ半分引退ですね。でもそれを引っ張り出されて承知して、いよいよ日本の国を終戦に導くという大役を受けたわけです。
半藤名探偵に恐れ多くも伺いますが、その時昭和天皇陛下はこれはもう敗戦だと見てらしたんでしょうか？
昭和24年4月にはさすがにも覚悟してたんですね。
これから反撃に転じるぞというような状況と判断してはいらっしゃらなかった。
そこが非常に難しい問題なんです。ただ鈴木貫太郎は自分の内閣でこの戦争は始末をつけるということは首相になった時に覚悟したんです。
始末、
うん、というのは天皇と二人の会話の後に貫太郎さんがの家に帰ってきて、でとんでもないことを引き受けちゃったぞと、鷹さんにもせがれの鈴木はじめさんにも言ってるわけです。これで俺はもしかしたら命を捨てるかもしれないが、皆も覚悟しておいてくれと、でこの戦争は俺の時に始末をつけるということを話しているんです。ですから本人は最後のご奉公というつもりでした。
昭和20年の4月ですね。そうすると原爆が落ちる8月までには、
うん、だいぶあるんですよ。
ですよね。
だから今ね、多くの人がなぜあのその間にもうそのつもりでいたんだったら早く降伏しなかったのかと、
うん、
あの後にたくさんいろんなことがあったわけですよ。広島長崎の原爆投下も、満州へのソ連軍の侵攻もあるし、組閣は沖縄戦の始まった直後なわけですよ。
そうですね、
うん、 太平洋戦争中、民間人の死者は約80万と言われていますが、そのうちの60万ぐらいは鈴木内閣になってからじゃないかな、兵隊さんは別ですがね。だからなぜもっと早く終戦にできなかったのかというのがよく鈴木貫太郎に対して言われるんですよ、
もう少し早く終戦していたらね。
ところがそれができないんですよ。できないからこの人は苦労したんです。一つは内閣総理大臣になった途端にアメリカのルーズベルト大統領が死んじゃうんです。すると貫太郎さんはわざわざ弔電を打っているんです。これ有名な話です。
そうなんですか、感動しちゃいますね。
でね、陸軍はカンカンに怒っちゃうわけです。
知ったかぶりをして解説させていただきますと、ルーズベルト大統領は敵国の大統領であると、その死去に際して鈴木首相は弔電を打つ。アメリカ国民の悲しみの深さはいかばりかりかと思うという心のこもった追悼というかね。
そうです。
でもその追悼の言葉の後に、しかし日本はそれでも潔く戦うぞという宣言を加えている、亡きルーズベルトとアメリカ国民に対して、これはもう武士道だなって思いました。
ところがね、陸軍に言わせれば何を言ってるのかと、
けしからんことだと、
それはまるっきりこっちが降伏すると言ってるんじゃ同じじゃねえかと、
戦局は日本にとって悪いというようなこともその朝廷に書いてらしたのですね。それが陸軍にしてみれば腹立たしいと。
とんでもない。
貴様、自分で負けを認める気か。
でもまあ何か言われても貫太郎さんはそういうところ全然平気な方なんですよ。しかし一番大事なのはね、
ルーズベルトが死んでしまったということ。
そう、収まりが悪くなっちゃった。ルーズベルトは日本政府に対してね、無条件降伏政策を申し出ていました。無条件以外にはいかなる講和にも応じないと。でトルマンもそれを変えません。無条件降伏の政策は最後まで断固を主張しています。しかし陸軍は今度は断固として無条件でなんか降伏できるかというので、講和のことを相談することも内閣でできてないのですよ。
むしろ国内での対立がネックになったと。
もし鈴木内閣が戦争するばかりが能じゃなくて早く講和した方がいいとしていることが陸軍にバレると、たちまちクーデターが起きる。
クーデターですか。
そうです、和平派は叩き切っちまえと。ですから表出せないわけです。だけど講和はやらなきゃいけないというこの人は思ってますから、
鈴木貫太郎さんとしてはというか、昭和天皇もそうかもしれませんけども、昭和20年の春の段階でもう無条件降伏であろうとも講和を結んだ方がいいという判断をしていたのですか。
判断はあったのです。まあ、勝つ見込みはゼロですからね。
でも無条件って恐ろしいことではありますよね。
無条件というのはもし天皇を公式にするぞと言われても、
逆らえない。
逆らえない。
完全な植民地とかアメリカの新しい州になるかもということですよね。
そういうことは断固として避けたい。だから国体だけ、鈴木貫太郎はこの国の形だけは残すということだけを条件に、なんとか講和に導こうと苦心するわけですよ。でソ連のスターリンと中立条約を結んでましたから、
日ソ中立条約、
そう、あと1年間有効なわけです。この中立条約を頼りにソ連を仲介に和平国策をなんとかやってもらおうと。
例にしちゃ悪いんですが、今の北朝鮮問題を中国に頼ってどうか中に立ってよというのとちょっと似てますか。
似てますね。
だけど当時仲介国が信用が置けるかどうかという問題もありますし、
ソ連に仲介をお願いする代わりにソ連にカラフトはお返しします、千島列島もお返ししますと貢ぎ物をたくさん用意してスターリンに提示してるんですよ。
プレゼントをご用意いたしますけどいかがでしょうかって。
提示していないということに今はなっとるんですが、でもスターリンの耳には入ってますよ。しかし実はスターリンはもうすでに2月にヤルタ会談でアメリカとイギリスと話をつけて、ドイツが降伏したら2ヶ月後ないし3ヶ月後には参戦して日本を叩き潰すつもりだった。
どうしてヤルタ会談の情報は日本に届かなかったのですか。大使はヨーロッパにいたでしょうに。
届かなかったんですよ。でも なんとなく分かっていたと思う。分かっていないっていうことには実はなってるんですけどね。
そうなんですね、うん、実は分かってたという説もあるということなんですね。
そしてね、
はい、
うん、ドイツが降伏するわけです、うん、さあどうなっていくかですよね、ここからまた、うん、
時間ですので、
はい、
この続きはまた来週とさせて、
それが出てくるから
ね、いただきます、うん、ではプラスワンです。
いいですよ今日のもハーモニーね、
ファーストクラスで、うん、I can't believe my eyes。